Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。西宮の名所を訪ねてというお話を何回か続けてまいりました。郷土資料館の課長補佐の郷田さんにいろんなお話を聞いてるんですけど、今日もその続きといいますか、名勝兜山についてお話を聞きたいと思ってやってまいりました。郷田さん、こんにちは。
こんにちは。
名勝の話だいぶ続きました。
はい。
ラジオを聞いていらっしゃる方からいろんな反響もありました。
あ、
僕のね、
はい、
言葉遣いについてもね、
はい、
ご指摘を受けました、ね、
あ、そうなんですか。
夏木山行ったでしょ、夏木山のお話した時に、はい、あそこから見晴らす景色がとっても綺麗というお話で、それに加えて広田神社がそばにある、
はい、
で広田神社には、京の都からやんごとない人たちが集まられて、
はい、
歌会合わせなどをされたというお話しましたでしょう、
は
い、そのやんごとないとは何っていうことを聞かれましたね。
なるほど、なるほど。
やんごとない、高貴な方々のことやと思いますけどって言ったら、
はい、
それは読んどころない方でしょって言われました。
あ、そう。
確かにきっちり聞いてくださってるなと思いましてね。
いや、ちょっとなかなか
ありがたいこと
です。心してお話し
いやいや、どうせ素人がこんな話してるわけですから、間違ったこといっぱい言うと思いますけど、郷田さんは言われることはとっても、よく研究されたことですので、
いいです、そんなことないです。
貴重なお話として聞かせていただき、今回は兜山なん
そうですね。
兜山が名勝かっていう気と、
はい、
いやいや、さすが兜山やな、という気と両方するんです。
そうでしょうね、
はい。で、兜山って言えば、はい、あの形そのもの美しいでしょ。
そうですね。こうおわんをしてたような、まあ、兜のようなと言いますかね、
可愛らしい。
そうですね。
あんまり大きくない、
そうそう、
大きくないところが僕好きでしてね。
手頃な可愛さという感じがしますね。確かに
電車に乗ってるとは、まあ、阪神阪急 JR どれからでも見えるという、
はい、
そしてしかもそれがこう見えると西宮に来たという感じがするということで、よく皆さんお話しされますけど、あの山っていうのは、
はい、
まあ、名勝と言われるからにはいろんな因縁があるんだろうと思います。その辺の話から。
そうですね。先ほど冒頭でですね、はい、前田さんが名勝兜山というふうにおっしゃったんですが、これ座りがいいなと思うんですよね。これいずれその名勝兜山という席でも建てたのかなという、ちょっとそれはまあ余談なんですけど、
ね、いや本当ですね、
非常に座りがいい言い方になりますので、そういうのもありかなと今思ってます。で、まあ、この兜山なんですけれども、まあ、一番のですね、まあ、名勝地としてその、まあ、選ばれた理由はですね、
はい、
私が思ってるのはやっぱり市民がですね、シンボルだというふうに最初西宮に来たというふうに思っているのをおっしゃったんですけども、
ね、
これこそ西宮のシンボルだというふうに思っておられるというのが、これやっぱり一番のその名勝地になった理由じゃないかなと思うんですよね。これ山がありましても、
はい、
何それというふうに思ってですね、誰も知らなければこれはもう名勝地にならないんですが、名勝地の条件、まあ、以前にもお伝えしたと思うんですけども、たくさんの人が知ってると、
はい、
みんなが知ってるというのはこれ大事なんで、例えばその、東北のですね、 仙台 の、はい、あの松島ですね、
これ
もう誰でも知ってますよね、
はいはい、知ってます、ま
あ、それこそ天の橋立もそれからあの秋の宮城もこれ誰でも知ってるんですが、はい、みんなが知ってるというのはやっぱり大事でして、
なるほど、
西宮市民なら誰もが知ってる兜山って、これはやっぱり第一条件満たしてると思うんですね、
その点ではね、
それが非常に大事だというところですね、
六甲山っていうのはもうとってもよく通った名前、みんな知ってます、はい、だけど六甲山ってどこにどれやって言われた時にね、
難しいですよ、
長い山っていう
のは、そうですよね、
兜山はあれって言えます、
すぐ分かりますから ね、でどこから見ても分かると、はい、ああ西宮だなというシンボルになりますので、これはやっぱり大事なところ、
西宮の市民で知らない人はないでしょ う、
ね、
名前を、
まあ、それが一番のこうところかなというふうに思ってますね、もう言われと言いますかね、で、まあ、名所地に選ばれるにあたってですね、あのおっしゃったように、あのただ綺麗なだけじゃダメなんだということがありますので、いろんな、まあ、曰く因縁があると、まあ、この兜山にもたくさんございます、で、目に見て分かるのがですね、兜山のちょっと下の方に観音寺さんがありますよね、
お寺
さんがあると、で昔からですね、その兜山観音寺というふうにこうワンセットで言われることが多いんですけども、観音寺さんはですね、兜山の麓にあればこその観音寺さんなんですよね、で、観音寺の3号はですね、これ婿さん観音寺なんですよね、で、あのこの婿さんという言い方なんですが、今はそのこの向こうにですね、6つの甲と六甲山で、これで六甲山というふうに言ってですね、先ほどおっしゃったようにこの山並み全体が六甲山だというふうに、まあ、あの今は考えられてますけども、六甲山という言い方はこれ多分新しくてですね、やっぱり向こ
う
山がやっぱり古い言い方なんだと思うんですね、
で、
向こう山あるいは向こう側、向こう地方、向こうというのがですね、この辺り一帯のその地名の代表みたいなところですので、それを背負ったあののがまあ兜山観音寺、
地方の代表的な
山、そうなんですね、でそれでポコッと見えてるということになりますから、まあ、この向こう山が、今の兜山なのか今の六甲山なのかという議論はこれ当然あるんですけれども、これどっちなのかというのはなかなか難しいんですが、どちらにしましてもですね、この向こう山というのをこう古い地名を背負ってる観音寺が、兜山の裾にあるんだというのはこれやっぱり大事です、ね、目に見えてですね、そういうこう観音寺という古いお寺がある兜山ということになりますから、それだけで由緒ゆえんがあるんですよ、
なるほど、はい、しかもその観音寺というのが、曰く因縁で言いますか、いっぱいこう由緒を持
って、いっぱい伝説がありますね、はい、その伝説には必ず兜山が出てくるということになりますので、あの本当にこう一体になってですね、あの伝説とそれからその眺めがですね、一つのまとまりになっているというところで、やっぱりこれもう本当に名称としては全然問題ないというふうに思いますね、
それともう一つ、まあ、これ本当かどうか、まあ、僕もよくわからないんですが、神宮皇后の話がある、
はい、ありますね、これも婿さんになるんですよ、
はい、
あの神宮皇后はですね、まあ、朝鮮半島で攻めていってですね、帰ってきた時に船が進まなくなって、はあ、でお祭りしたのが広田山というのは、これ広田神社ということは、はいはい、まあ、よくあの何度もこの番組でもお知らせしたと思うんですが、はい、そのですね、あの神宮皇后が、うん、あの使ったその、まあ、武具ですね、はい、兜鎧兜をですね、これを埋めたのが婿さんだというふうに言われてるんですね、
なるほど、
兜山とは書いてないです残念ながら、はあ、六甲山とも書いてなくて、はあ、謎の婿さんというふうに書いてあるんで、これがですね、六甲山、今の六甲山なのか、はい、兜山なのかよくわからないんですけれども、神宮皇后がその婿さんに埋めたと、はあ、いうことですね、
でも観音寺は向こうさんですもんね、
そうですそうです、
じゃああの山がそうだと思ってもいいわけ
です、で観音寺自身はですね、観音寺さんにありますあの、この番組でも以前にご紹介したと思うんですが、観音寺縁起絵巻というのがありまして、縁起絵巻の中にこれ絵描いてるんで、ちゃんとですね、兜山の形のこう山がありまして、そこにですね、あの金ピカに光るその鎧兜をですね、置いてる絵があるんです。ですので観音寺さんとしては、その神宮皇后が、鎧兜を埋めたその婿さんはですね、はい、兜山だというふうに思ってられるので、そう思っても構わないと思いますね。
まあ、そういう伝説も伝わっていて、これなんか元寇釈書という書物にも現れるという、
そうですね、元寇釈書もですね、これ兜山観音寺にとっては非常に重要な書類でありまして、はい、まあ、先ほどの神宮皇后の話はこれあの日本書紀の話なんですが、そういう話、まあ、これ日本書紀かなり古いんですけども、はいはい、でその後ですね、はい、そういう伝説がずっと奈良時代平安時代と伝わってきて元寇釈書ということですね、あの本にまとめられてるんですけども、
じゃあやっぱりそこ日本書紀からですね、元寇釈書に至る長い間、その向こうさんに、はい、 埋められた部分があるということは伝わってきた、は
い
は
い、伝わってきてるということです。
それ大事なことや
ね。ものすごく大事なことなんです、
ねえはい、疑われもせず言い伝えられてきた年月があるということも、
そうですね、
名称と呼ばれるにふさわしい、
ふさわしい。でそれが現在にも伝わってますので、これはもう本当にこう資格十分ということですね。
アホな話ですけど、それ誰が掘ったことはないんでしょうか。
それがですね、はい、これ昔兜山のてっぺんからですね、はい、どうかが出てきたことがあるんですよ。
それは随分よく聞きました
ですよね、はい、で今どうかは京都商館の展示室で、レプリカを展示してまして、
銅製の矛
でしょ。そうですね、はい、こう長さ30センチ弱のですね、はい、弥生時代の青銅器、利器なんですけどね、はい、それは、刃はついてないので多分、お祭りに使ったんじゃないかというふうに言われるんですけども、
でも武器ですよ、
ね、武器です、武器です、はい、で武器がですね、これ当時の高校生が実は見つけまして、で兜山のてっぺんから引き抜くと実はその兜山じゃなくてその弥生時代の動画だったというのが分かりまして、大騒ぎになったんですけれども、
そりゃそうです、
そういう、武器がやっぱ出てきてるんですよね。
これ
ですので、これはですね、ひょっとしたらと思います、
単なる伝説ではないで
とかもしれませんねその辺はちょっともう本当にかもしれないの範囲なんですけども、
それって動画が市指定の文化財になったんでしょ、はい、で今も保存されて、あれ風化せえへんのですか。
あれはもうきちんと保存処理しましてですね、実物の方はもうこれ以上サビが進まないようになってます。
そうですか、はい、まあ、そういうものが出てして文化財になったというふうな話もあります。
それも付け加わるということですね。
ですよね、はい、いっぱいあるんですね、そういう、
いろいろあるんですよ、
うん、はい、ええー、なあそれっていうのは、はい、そういう話が続いてくると、時代時代によって違いはするんでしょうけど、面白いなと、はい、一つね、僕は今日は兜山の話をするから思って、はい、実は調べてきたことがあるんですが、
はい、
鉄道商家ってあるでしょう、
はいはいはい、
あれの中にね、はい、あれね、もう全国至る所の鉄道の歌が同じ節でできてました、ね、
はい、
阪神電鉄がね、商家に書いてるんですけど、行くて急がぬ旅人は、はい、行くて急がぬ旅人はですね、登りてみようや兜山って
、そういう歌詞があるんですか。
ですよ。
それは知らなかったですね。
人目に集まる雪下線、これ雪
津、はい、
川内泉ですね、はい、運ですね。で石化線、
はい、
三河さながら絵の如しというね、三河さながら絵の如しというかどうか知りません、そういう節がついて歌われたというね、はい、ここに登りてみようや兜山ってちゃんと出てくるんですね。
これは面白いですね。
ねえ、
これは本当にその名称そのものじゃないですか。
です、本当そうですよ、本当
そうだと思いますね。
鉄道商家に出てくるなんて言ったらもうまさに名称です
よ、ね、そうですよね、
選ばれてるわけ
で、でこれこの、初めて私聞いたんですけれども、はい、この歌詞見てますと、三河さながら絵の如しとい う非常に広い視野でこうものを見てるという、これ名称の見方でありまして、先立ってからずっとお伝えしてる、今回兜山ですけれども、はい、その前に夏木山がありますよね。で、名称にはなってないんですけども、はい、広田神社とか広田山とかいうのがあるんですけども、浜の方から、それこそ御前浜、名称御前浜から見ましてですね、はい、西の宮にはこの3つの山が見えるはずなんですよね。夏木山、兜山、はい、広田山、はい、
あ、本当
ですね、広田山自身は名称地にはなってないですけどもね、うん、で浜の御前浜から見ますと、はい、宿賀が左に流れてましてですね、で、はい、真ん中に兜山がポコッとあって、左手にちょっと大きめの夏木山があって、はい、で右手奥の方にちょっと大きい広田山があるという、これがその西の宮のですね、元々の風景じゃないかというふうに最近ちょっと思うようになりましてね。でまさにこの鉄道商家、阪神の鉄道商家がですね、もうそのままだなというふうに思います
よね。よう見てますね。
よう見てますね。ですので本当にこれ多分その明治ぐらいに作られたんじゃないかと思うんですけれども、明治ぐらい の, そのこの辺りのその景色としてはですね、やっぱりそういうのがまだ見えてたんじゃないかなと、
ね、
今は本当にビルで見えなくなってますけれども、
そうです、ね、
当時はそういう山々が見えてですね、山々の中に兜山が一人、ポコッとあるというのがやっぱ見えて、それが美しいということじゃないかなと思いますね。
まさにそうやと思いますね。その頃も 西宮っていえば公園遊園地作りとか、あるいは電鉄が通ってその住宅地作りとかがどんどん進んでいく中で、もう昔あった景色というのはだんだんなくなっていくという運命にあったんかもしれませんが、
ちょうどその時でしょうね。
ね、そういうことを思い出しますよね、この今この歌を聴いたりしてると、はい、多分 摂津や、まあ、仙北あたりまでも全部見渡せるようなとこやってんな
でしょうね。
そういう山が兜山やねんでということを教えてくれてるような気がしました、はいはい。まさにそのあの古い文書、原稿釈書とか日本書紀とかいうふうな文書に現れた頃から、はい、今日その開発が進んで電鉄が通った時代まで、あの全ての中にそういう兜山っていうのが名称として出てきててんなという気が、
ね、存在感がありますよね。本当にね、
何でもない気持ちで見てるあの山っていうのはやっぱりそういう歴史を持ってるんですね。
そうですね。
今その観音寺さんあって、そしてあの辺にはあの重要文化財の三門ですか、二王門があったりしますけど、はい、その南側にはの女神山町があって、その女神山町には岩倉がいっぱいあると、はい、
あのありますよ ね、
はい、あの岩と兜山との関係というのは何かありますか。
あの岩倉そのものはですね、はい、あのまあそれが岩倉になるかどうかなかなかこれ難しいところで、はい、あの私なんか高校ですから、はい、例えば岩倉の周りであのお祭りしたあの後の瓦分けが出ないとダメだとかですね、そういうふうに思っちゃうんですけどもあの、まあ、岩倉とその考えるかどうか、まあ、これあの個人的な宗教的な問題はあるんで別なんですけども、はいはい、あのやはりああいう形であの花崗岩のですね、岩がこうボコボコ出てるというのがこれ兜山の周りの風景ですよね。
なるほ
ど。ところがその兜山自身はですね、これ花崗岩じゃなくて、
あ、そうです、
安山岩。
花崗岩じゃないん
だ。花崗岩じゃない
です。あそこは安山岩。
安山岩なんです。で、この辺り、
まあ、硬い岩なんです。
そうなんですよ。で、西日本全体がその基盤岩としては花崗岩でして、はい、花崗岩の上にみんな住んでるみたいなもんなんですね。
あ、なるほど。
で、そこにですね、あの実は兜山というのはこう火山で溶岩が噴き出した跡なんですね。で、あの溶岩ですので、まあ、安山岩ですね。溶岩で安山岩が割とこう緻密なあの黒い硬い石 で、
はいはい、
でもう少しこう荒くなるとこれ玄武岩になるんですけども、
はいはい、
あのどっちももともと同じなんですね。それが冷え方が違うだけになりますので、
あ、そう
なんだ。あの兜山の場合はあの溶岩が噴き出してですね、うん、ああいうふうにこうスッと固まって、うん、安山岩になってるということなんです。
兜山は火山ですよね。
火山なんですね。
元々、それであれはトロイデ式火山で、僕なんか実際頃に聞いたように思います。
そういう名前がついて
ますよ
ね。今はね、あんまりそういうこと言わないですよね。
言わない
で、あの元々の形はですね、はい、ああいうこうポコッとした形ではなくて、はい、もっとこう裾広がりのですね、だらーっとした富士山よりももっとこうあの
傾斜
が緩いあの山のはずですね。でそれからあの風に削られまして、ああいう形で火山の残丘として残ってると。
じゃ硬いとこだけが残って、
真ん中の芯だけが残ってるということですね。
そうですか。はい、それじゃあその周りにはやっぱり花崗岩があったということ。
あの花崗岩、基盤岩が花崗岩で、その上に安山岩の
層
が乗ってたはずなんですけど、それがまあ全部流されちゃってる。
なんかそういうものが今でも見れるものが、
はい、あの辺
にあるということ。
あの多分ご存知の方いらっしゃると思うんですけども、はい、兜山 の、 かあの観音寺からですね、はい、右手東の方に回り込みますとですね、はい、兜山千年の湯でしたね、ありまして、
あっちの方へ行く、はい、なんか鉢巻きのような道がついて
あります、あります、はいはいはい、でそのところにですね、千年の湯に入る直前のところに岩が1個ありましてですね、あの花崗岩と安山岩が接した、はい、もうこれ奇跡みたいなものなんですけどね、そういう接した場所の岩のサンプルみたいなのが たまたま出まして、そこに確かの説明板もあったと思うんですけども、 それをこ
う
見ることができますので、あの基盤岩の花崗岩を押し分けて安山岩がぐーっと入ってきた状況は、まあ、本当かどうか分からないですけどね。そういうのが、ま
あ、山があんな形になったことの理由がそこに分かるという。
そうなんですね。
へえ、はい、ああそうです。
あの現在も見ることができるはずです。
今おっしゃったような場所に近いところで、もう一つお聞きしたいことがある。僕確か、
はい、
あの鉢巻きの道を行ってると、頼朝の塚というのがあってですね、
はい、
ここに頼朝がいたのって、
思
ったんですけど、はい、なんかあれは伝説があるんですか。
兜山のこう、あれは東回りの登山道になるんですけど、ね、ちょっと登ったところにですね、五輪、大きな五輪塔が建ってます。高さ2メートル超えるぐらいだと思うんですけども、大きな五輪塔が建ってまして、
はい、
それが源頼朝の塚というふうに言われてます、ね、で、あの現地にも頼朝の塚、
ちゃんと格好いいもした。
そうなんですよ。で頼朝の塚というのも書いてますので、まあ、間違いなくそうなんですけどね。ちょうど兜山の北東隅に、は
い、青年の家を降りていくような
。そうです、あの辺りです ね、
はい、
あそこにあります。で、まず一つ目としてですね、五輪となる場所ですけども、はい、山の北東ですから、これ後ろの方向なんですよ。 で後ろの方向というのはよく言われるんですね、はい、例えば家建てるときに後ろの方向に玄関を持ってくる人はこれ誰もいませんし、はい、でそこにその寝室を持ってくる人も誰もいませんよね。鬼門ですよ ね。でそこは何か処理してですね、はい、上手に処理して建物をうまく建てないといいことがないよというふうによく言われますよ。
なるほど。
でそういうふうな形ですね、やっぱり後ろの方向に五輪塔をボンと建てること、もちろん巨大ですからボンと建てることによってですね、兜山全体を安定させるという力が働いてない、そういう意図があるんですね。
なるほどね。
でこの五輪塔が作られた時はですね、実はその、あの手前の方にある観音寺がですね、これ復興してくる時なんです。観音寺さんがあるところはですね、もともと場所は随分移動してるんですけども、はい、あの何度かの戦乱でですね、あのお城として使われますので、すぐ焼かれてしまうんですよ。でもうそのたんびに焼かれまして、最終的に織田信長に、はあ、まあ、えらい目に遭わされたという伝承も残ってるんですね。お隣の十輪寺とともにですね、随分焼かれたということがありまして、江戸時代の初めにはですね、兜山の観音寺自身は非常にこう、まあ、小さくなってしまってるんです、はあ、で江戸時代の半ばになってあの観音寺がずっと復興してくるんですけど、その時同じ時にですね、あそこに大きな五輪塔を建てて鬼門のところにボンと据えると、うん、頼むよということです。で、はあ、頼む時にですね、実はその観音寺がまあ何度も何度も焼かれてるというふうに申し上げましたけれども、はいはい、最初にですね焼かれてるのが源平の合戦の時まで遡るんですよ。でその後に源頼朝の家来のですね、梶原景時というのがいまして、梶原景時が観音寺復興に尽力したという伝説があるんです。
あ、そうですか。
でそれを観音寺さんは取ってですね、はい、じゃあ最初にその復興してくれた、親方の頼朝の、はい、まあ、徳といいますか、何ですか、頼朝の力を頼んでですね、そこの鬼門をちゃんと押さえてほしいということで塚を建てたと。ですから頼朝の供養塔であっても全然おかしくないんです、
ね、なるほど、
といういわく因縁があるんじゃないかなと思います。
そうですか、はい、じゃあ、まあ、あれは観音寺さんが作ったもの
だと思いますね。
お守りや、
はい、そういうことですよ、ね、お守りですね、おっしゃる通りです、はい、
まあ、そういうものもあって通る人がきっとね、呼んで、あ、頼朝の塚がこんなところにあると、はいはいはい、さすが名将とおっしゃるかもしれない、
はい、そうです、本当にそうなんですよね。
なるほどね、
は
い、いやいや、そういう話も含めて聞いているとなかなか面白いなと思うんですけど、はい、漢学 の、はい、あの校舎がありますでしょう、漢学の正門から時計台を通してみると、まあ後ろに兜山も、
そうですね、
あれこそ継承と思いません？
あれはですね、関西学院の校舎作るときに狙って作ってるんですよ、は
い、やっぱり、
あの中央の図書館がですね、はい、実は登録文化財、国の登録文化財になってるんですけども、その評価の時にでもですね、やっぱりそういう配置も含めてこれはあの評価すべきだということで登録になりましたですね、
あと思いますね、はい、あれもあのメレル・ボールズさんの作やと聞いてますけど、さすがやなというか、
もうやっぱり計画的にやってますよね、
で、まあ、あれはまさに西宮の景観の一つ、はい、ということを言えますし、はい、そのシンボルになっている兜山、まあ、そのものが名勝なんだということ、はい、まあ、名勝だからこそそうやって選ばれて背景にされるということ、
ね、残っていくということですね、
なるんでしょうね、さすがやなと。もう一つ、
はい、
大社尊師というのをちょっと見てきました、大社尊師によるとですね、はい、昭和11年1936年なんですが、はい、あの紅葉園の駅から兜山にロープウェイの計画をした人がいたという、
ありそうな話ですね、これは
これは
知らなかったです私、
これね、はい、あのいやそんなこと考えた人おんねんなと思ってたら、はい、さらに別の資料なんですが、昭和33年、兜山ロープウェイの計画っていうのがね、はい、これはもう信じられへん話ですけど、市議会で議決されてですね、で1億1000万円かの予算がついたという、はい、あの記録がね、西宮市の資料にあるんです、
はい、
でところがこれそこまで行ってて、はい、市議会で決めて予算までついて、なんでできへんたんやろうと思ったら、はい、あの漢学の先生方、漢学の教授さんですよね、はい、兜山を守る会というのを作られたんです、はい、そして当時のまあ有名な今東光さんとか、はい、指揮者の朝比奈忠さんとか、そういう方々が集まって、はい、で反対運動をされてですね、なんか相当多くの数の署名をこの厚生省の国立公園部に出された、
あ、そうですか、
実現しなかったという話があるんです。
いや、もう実現しなくてよかったですよね
いやいやいや、
これロープウェイありましたら多分この今回の名称地もですねちょっと難しい、
いや、そうでしょうね、
美しくないですからね、なんせ
でしょうね、
もうなんといってもロープウェイがその、まあ、どっちが登るか分かりませんけども、例えば東の方にですね、線が見えてるとこれはもう台無しですので、
ですよね、
燃焼地としてはこれ厳しくなると思いますね。
感覚の裏から登ったりしたらえらいことですね。
えらいことになりますね。それはもう大変です本当に。
まさにあの辺にあのロープウェイの線が見えたり、
はい、
あのこういうカゴがぶら下がって、上がっていったりしたらこれは絵にならんやろ
うな。そうですね、目も当てられないですね。
でもなんかこういうことって意外と知られてないことなんでしょうけど、
そうですね、
あの市議会が議決をして予算までついたことが、
はい、
あの当時の文化人たちの運動で亡くなったと、これってすごいことやな。
いやこれはでもあのひょっとしたら西宮の伝統じゃないんですか ね、
ね
あの景観を守ろう、あの自分たちのふるさとを守ろうというのはですね、これ何度も何度もやっぱり今まであったと思うんですよね、まあ、その一つじゃないかと思いますね。
で別のまた本なんですけど、
はい、
あの水っていう水道ですよね、
はいはいはい、
水未来西宮っていう本をあの西宮市の水道局やら土木局やら建築の技師さんたちが集まって、
はい、
出していらっしゃる。その中に偉い先生がいらっしゃってね、その先生があの西宮の文化あの都市、
はい、
文教都市っていうのは実はそういう今合田さんおっしゃったような町を守るという伝統があるからできたんやということをね、はいはいはい、書いてらっしゃって、まあ、一つの典型としては日赤誘致 の、
はい、
あのコンビナートが来るか今回の選挙がありました、
まあ、もう大問題になったん
です
ね、
はい、あれに現れているように、はい、西宮の人たちっていうのは住まいを大事にするんやという伝統があるとおっしゃって、はい、まさにそれがこのロープウェイにも関係してるなと、来てるなと思いますしね、なんか西宮のそういう文化を守る伝統っていうのはすごいなという気がします、
ね、そうですね、そういうこう時にですね、やっぱりこの名称というのを役立てていただきたいなというふうに思います、
ね、まさにそうですね、
はい、
今日は兜山の名称について、合田さんとお話をさせていただき、とっても面白い話いっぱいありました。私もう一つ申し上げておきたいんですが、兜山は309メートルの標高と聞きますが、
そうでした、
これをミワクと309と書いてミワクと読む人がいて、これこそ西宮のミワクの山やというおっしゃってますんで、
はい、
これも名称の理由かなというふうに思います、はい、
それも付け加えること
で
いいと
思います、本当ですね、はい、今日は合田さんに兜山についていろいろお話を伺いました。実は名称、西宮の名称にはあと蓬莱峡とか武田温泉もあるよとおっしゃってましたが、ちょっとまあ離れた場所でもありますので、いつかまた機会があったら一緒にあのご同道させていただいてお話聞かせていただいたらと思います。今日は兜山についてお話を聞きました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。